サバガワ物語。
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 皆さんこんばんは。水曜日夜7時が参りました。サバガ物語の時間です。この時間お相手します DJ は言い切られないことね DJ パーソナリティは豊富防災との推進会議タッキーこと滝本浩一と
水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマです。
こんばんはというふうにいつもこの番組では最初にスタートするんですが、今日はまあ晴れてるというか、まあ曇ってはおりますが、あの 今夕日がこのスタジオを差し少しねこう照らしておりますが、
そうですね、
ちょっとこんばんはというには明るいです、うん、
そして久しぶりの晴れの水曜日でございます。
ちょっとあの先週もですね、あの皆さん雨にお気をつけくださいという、ともに、ね、番組をお届けしてまいりましたけども、今日はなんとか梅雨、まあ梅雨には入っておりませんが、漢字では梅雨中休みのような、
すごいですよね。どうして中国地方を飛ばして関東とかが梅雨入りしちゃうんでしょうね。
関東がトレンドなんですね。
あ、トレンドなんですか。
あれはね、この気圧配置とですね、うん、あの出すタイミングっていうのがあるんですね。
タイミングがね、
向けて降ってくれれば、今日とかね、うん、明日もちょっとこれあの梅雨入りだっていう、あの
梅雨入りしたと思われる
宣言される方がですね、はい、判断されるか、梅雨入りと自信を持って言える、うん、もし仮に昨日っていたとすれば、はい、晴れるじゃないか今日はと言われてしまいますので、
ね、息休みがやってくるとこなんですね。
と梅雨入りというのが重要でございまして、梅雨入りをせたかしてないかによって随分行の方、そしてあの最後の時の対応変わってまいります。この梅雨入り宣言というのは非常に重要なんです。
あ、お母様方だけでなく、
実はあの判断が、慎重になるがあまりですね、あのこうまあその、まあ、要するにこう激しい雨が降ったりとかね、まばらなこともあれば、はい、気まぐれなこともあるんで、うん、いつ梅雨が終わったんだっけっていうこともありますよね。
そうですね、いつ入っていつ終わったんだろうってよくね思いますけどね、う
ん、本当はあの遡ってここで入ってたんだよみたいな話にもなきにしもあらずなんですけども、うん、まあ、これはですね、まあ、人が決めることですので、うん、なかなかあの難しいところがありますので、今のところまだ、本日6月の4日現在、
はい、
梅雨入りしておりませんが、ね、おそらく今週中には多分入るだろうと、次に雨に間もなくなりますが、また雨が降るという予報が出ておりますね、はい、うん、そこら辺で多分出るんじゃないかと、
出るんじゃないかと、
いくらあんま出てほしくないんですけども、
でも出ないと困りますしね。
そうですね、
まあ、なんとなく季節を感じなきゃいけない
ですね。そうでございますね、まあ、あの地域の方もね、だいたい田植えがかなりもう進んでまいりまして、
そうですね、だいぶ田植えが進んできて、はい、
でこの稲にとってもですね、うん、潤いの雨と、
はい、
最初はなるんですが、これがだんだん災いの雨になるといけませんよね、うん、ということで今回は水防特集をお届けしておりますが、さて今夜はどんなゲストでしょうかということで、今夜もどうぞ最後までお聞きいただければと思います。そして、後で話しましょうかね、時間はね、メールファックスはね、
そうですね、
時間がなくなってしまいましたんで、はい、ということで、この番組最後までぜひお聞きください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は間もなく7時10分になるところです。サバガ物語お届けしております。早速メールいただいておりまして、一通読ませていただきますが、ラジオネームブッダーさん、いい名前ですね。
ブッダー、
ブッダー、あの叩かれたんですかね、それとも仏様の方ですかね。
いや、ブーブーって名前ですよ。
そうですかね、こんばんは。
こんばんは。
最近よく雨降りますね。ダムも元気もりもりになりますね。では皆さんも元気に頑張ってください。このダムも元気にという表現は、これは国土交通省認可でしょうか。あ、OK だそうですね。
ダムが元気、
ダムが元気ということで、
今日あの島地川ダム見に行きましたけど、ダム元気でしたよ。
あのやっぱり渇水がね、やっぱり心配ですからね。
嬉しいですよね、あのこう満水っていうのはね。
ねえ、でございます、
ね、なぜか心が満ちたりという感じになりますけどね、
はい、うん、メールいただきましたけど、皆さんからもですね、メールファックスお待ちしております、はい、ファックス番号です。0835-25局の3713、25局の3713です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp、 こちらの方までお寄せいただければと思いますね、はい、
ぜひホームページでね、はい、聞いたよという方も、
はい、であのこの番組もですね、今リアルタイムでお届けしておりますが、ポストキャストといいまして、後で聞くこともできます、
はい、
どこで公開しているかといいますと繰り返し言っておりますが www.sabagawa.com 混んでるわけですね、
はい、
こちらの方に少々最近入りが少ないということで管理者も嘆いておりますのでぜひですね、大入り満員ということ で、ね、ぜひお尋ねいただければ、ね、
サイトもドットコムでいただきたいと、
ね、国土交通省さんから提供いただいた資料もまだ掲示しておりますので
してますよ、
ぜひ教科書代わりに使っていただければというふうに思いますのでよろしくお願いします、はい、ということでます。そして、6月22日この番組を繰り返しお届けしておりますが、サバガリ行きの防災訓練 in 小野地区
2008
近づいております。
だったかな、
はい、最後2008ってつくんですよね。
いや、まあ、なんか毎回違って
あ2008ってなぜつくか分かります。小野地区は2008だけですよってことですから。
お
小野地区毎年やったら大変ですから。
あ、なるほど ね、
うん、ねだから2009は分かりません。
でも陰小野2009かもしれないってこと。
次はどこの地区かよりどり緑ですが、サバガ流域でやることには間違いないかもしれませんが、うん、これについてはまた、まあ、分かりませんので、ね、状況の変化によってどうなるか分かりませんので、うん、またお楽しみということでございます。
粘土がついてるね、はい、後々分かりやすいです、
はい、でそういう災害の時にですね、はい、私たちはいつもこう、やれ逃げろだとかですね情報をこうニュースで聞いて、うん、あるいは避難勧告だとか言って逃げないととか言うんですが、うん、これは我々が実は健常者という立場で、
はい、
まあ、いろんなことを考えて行動していくわけです、うん、実は健常者もなかなか腰が重くて大変なんですが、
はい、
逃げてくれないというね、うん、いうところがあるんですが実は災害時にやはり障害を持たれた方がおられます、
はい、
聴覚あるいは視覚いろいろあると思いますがこういった方を災害時要援護者と呼んでおります、うん、昔は災害弱者と呼んでたんですが弱者じゃないよって弱者じゃないんだよっていうことから、うんまあ、援護が必要でしょうということで災害時に援護が必要だということで要援護者と呼ぶようになったんですが、
はい、
これもだんだんやっていくうちにですね要援護者もですね要するに救助できるんじゃないかと頑張れるんじゃないかと、うん、もちろんそのハンディはあるんですが実はハンディがあるがゆえにこう卓越したところもあるというのではないかということが徐々になんとなく分かってきたという雰囲気があるんですが、
う
ん
はい、
実は今日はですね、いつも、まあ、健常者の立場でね、防災を話しておるんですが、今日は障害者の立場から、一体災害ってどんなもんだろうっていうことをちょっと考えていこうということでですね、防府市聴覚障害者災害対策協議会の、峰石明子さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
緊張していただいております。
急ですからね。
急ですからね。
これも
災いといえば災いでございます。
絶対に
1週間前にまさかここに出るとは誰も思っていなかったという
2日前ぐらいですよね多分災いが降ったのね。
そうですね本当に急でした、
はい、
昨日ああ1日前か
ですね、
まあ、本当に急ですか、
はい、ですね。いかにこの番組が自転車操業をやってるかとよくわかりますが、まあ、峰さんに非常に、はい、実は今この小野のね訓練の準備とかですね、うん、いろんなことを考えていただいて、はい、もうバリバリ動いていただいて、非常に動いてて、だからお肌のツヤもいいんですよ。私の脂肪でこう油切っててダメなんですが。
ああ。何、クマは何もいません？
クマは毛をかぶってるかわからないんですけど。
まあ、夏毛に徐々に変えてはいますけどね。
ね。
暑いですから、はい。
カットしないといけない
からね。カットしない
と。はい。でですね、今ご紹介したその防府市聴覚障害者災害対策協議会ってこれちょっと長いタイトルというかそういう団体なんですが、これはどういう集まりなんでしょうか。
はい、この協議会は聴覚障害者の団体さんですね、
はい、
ろう者の方々ですね、はい、それから中途失調難聴者グループの方々を含めた聴覚障害者の方を中心に、手話サークルで手話を学んでいる方々、
はい、
それから、難聴者の方への要約筆記を通して、それをまた技術を学んでいるそういうサークルの方々、うん、それからそういう私たちの趣旨に賛同してくださる支援者の方、
はい、
ということになるので構成されてます。
ということはもともと今災害対策ってついてたんですが、もともとその手話とかその、まあ、聴覚、まあ、難聴も含めてそういう形で支援するグループとして動かれてたという、
そうですね、
そういうグループなんですね、
はい、そうです、はい、
それはいつぐらいからもう結構ずいぶん昔からされてるんでしょうね。
もうかなりあの手話サークルなんかはちょっと今何年って言えと言われたらちょっと言えないんですけど、はい、
かなり前からのもう活動されてる、はい、だからもう結構歴史のあるもの、
ね、はい、ものなんですね、はい、
でそのこのそのグループがですね、はい、その災害というちょっと今キーワードっていうか入ってましたよね。これはいつからあの災害っていうことをちょっと意識され出したんでしょうか。
意識したのはですね、16年、平成16年に初めて、はい、あのちょっとそれまでに、ま、台風が毎年来ますね、
はいはい、
で聴覚障害者の、ま、独居の方ですとか、はい、健常の方と一緒に生活をされてない方々という、うん、それから海も近いし、はい、川も近いしということで、はい、まあ、そういう時に非常にあの大変な思いをされた、被害にも遭われたということがあって、
はいはい、
そういうことを意識をずっと持ってたんですけれども、はい、やっと市の方の市役所の総務課の方たちとのお話の接点がちょうど16年の12月に、接点を持ちまして、はい、それから、翌年にあの初めて市の対策本部から避難勧告というのが台風14号の時に出たと思います、はいはい、でそれを機に、やはりぜひとも立ち上げたいということで、なりまして、18年度ですね、18年度に初めてそういう協議会を立ち上げました。立ち上げようという話で動きが始まりました。
だからもともとそういうグループがあって、
はい、
それがまあその災害という形でその対応というかな、災害について考えようというのでこう集まって協議会を作ったという、
そういうことですね、はい、
これまあ、人数かなりの方おられるんでしょうね。
そうですね、今で言ってもいいんですかね、はい、今の数で言えば 今、はい、全部登録していただいているのは113名いらっしゃいますね、
ございますね、
はい、多いですね。三桁でございます。
三桁でございますね。
うん、
今あの、まあ、宗派ということは皆さんよくこう、うん、見られる。
そうですね。
ますよね。あのよくあの、うん、番組の中でもそのこうちょっとちっちゃいあのね、あのテロップじゃないけど、あのウィンドウで、あのこう宗派同時通訳しているのをご覧のところ
なん
ですが、う
ん、イベントなんかでもね、講演会では今回は宗派通訳の方がついてますよっていうような。
ついてますよんですけど、あのようやく筆記って言われて、ようやくっていうのはどういうことなんですか。
あのまあ、話される話し手の方の、はい、あのお話の内容を、まあ、要約して文章にしていくということなんですけれども、あのよく講演会などで皆さん目にされると思うんですけれども、はい、あの手で書かれて、うん、OHP といってあのスライドのようなところの、うん、ところにこう映し出されたり、まあ、最近でしたらパソコンで、ある程度リアルタイムでその 文がこうどんどん話し手と同じ時間に上がってくる、はい、のをご覧になったかと思いますが、そういうことですね。
あれは相当こう練習しないとできませんよね。
もちろん
技術が、
はい、あると思いますね。
話していらっしゃる言葉を直接も書いたりとか、はい、打ち込んだりっていうのは、
私も何度かあの拝見したことがあるんですが、一人ではなくて複数の人がどんとこう一斉にタッタッタッタッタッとこう、要するに合わせ技というか共同作業的にこう書いてる姿を見ることがあったんですが、うん、
書きながら聞きながらってことですよね。
これはまたすごい技術だなと僕ら聞き入っちゃいますもんね。
ですね。
指止まりますもんね。
ダメですね。
腕止まりますね。
でこう思い返したりなんかして
ね、そう
前のこうとか思ってる間に話はどんどん進んでいってしまいます。
もう絶対あの料理番組 の、 あのレシピなんか絶対メモできないですね。
ダメですね。
つい美味しいステーキが出るとそっちに行っちゃったらもう指止まってましたら、おぼぼぼ、ああもうダメだみたいな、
うん、もうなくな
る
の、
まあ、今 ねビデオがあるからいいけど、あのだから大変な技術ですよ。
ですね。これはやはり練習をすごくされるんですか。
あのそれが私はあの手話の方の関係者なので、はい、要約筆記の方の専門的なお話がちょっとできないんですけれども、はい、あのチームワークが当然求められますね。やっぱり、はい、あのそのあたりをきちんとこう指揮される方も、はい、あのポイントでいらっしゃるでしょうし、はい、あの当然事前からの準備というのが必要で、あのとっさに出るというのは、まあ、例えば大学の講義をお隣に座ってノートテイクっていうんですけど、そういうこともされますので、まあ、その方 の、 そのやっぱり聞く力、何が必要な言葉だとか、そういったことの訓練はされているんじゃないかと思います。
要約するポイントもあるでしょうしね。
僕らだとすぐこう、僕もあの講義やってて漢字が出ないとき止まってしまいますもんね。
感じ
ね、 ですね。だからすごいなと思うんですけど、
何度か拝見しましたけど、はい、読みやすい字、急いでいても読みやすい字です、
ね、こうなって要約してますからね、それとその峰さんはその、まあ手話、うん、峰さんは手話の方だってこと、うん、いつぐらいから手話をこうされ始めたんですか。はい、
あの個人的にはですね、
個人的には
でいいんですか、
ここだけの話で結
構です。
待ってください、電波乗ってますよ、
はいはいはい、
そうですね、あの 防府市ではですね、はい、市民手話講習会というのがこの今週から始まるんですけど、
あ、そうですか、
はい、20年前にそれを受けまして、それが最初になりますね。
ま
はい、
は
それが第一歩ですね。
きっかけはいろんなところにあるもんですね、うん、
やっぱ手話もこう習ってマスターするまでやっぱかなりの期間がやっぱ必要なんですかね。
あの、そうですね、あの基本的なことを、まあ、ある程度1年ぐらいかけてやってもですね、それをやはりコミュニケーションの言葉なので、
はい、
日々使っていく、あのそしてその手話の思っているのがろう者の方たちなので、その方たちとしっかり交流を持つということが、
は
い、
直接やっぱりその方たちと、はい、そのなんていうかな、こう教科書見ながらとかテレビ見ながらじゃなくて、そういう方たちと実際やってみないと、はい、実際自分のものにはならないんですよね。
何でもそうですよね。英語も使ってみないとっていうのがありますけど ね、実際にあのお話しする方がよく身につくっていうのはありますけど、
はい、でございますね。そしたらですね、ここで1曲挟んでコーナー明けにですね、今度はその、まあ、要援護者の方、災害時にどういうことになってしまうんだろうということと、私たちがそういう方たちと、ね、接するためにはどうすればいいのかっていうことについてお話を少しずつですけどお伺いしようかなと思っております。
さあ、ここからは熊の独り言のコーナーでございます。6月1日日曜日、小野水辺の学校に行ってまいりました。あまりにもたくさんの鳥が楽しそうに鳴いていたので、収録機で収録いたしまして、本日今日のオープニングに使用いたしました。今日ですね、使っておりました鳥の声は、実は小野水辺の学校で撮ってきた鳥の声でございました。ですので後からですね、またホームページなんかで聞いていただけると嬉しいなと思いますよ。行ったのは午後4時頃だったんですが、広い水辺の学校のあちらこちらでいろんなことをして遊んでいらっしゃいましたよ。せせらぎ水路でアメンボを捕まえている人、遊歩道を散歩されている人、ボール遊びをしている親子、小高い丘で何やらひそひそと話をする若者、いろいろな使い方があるんですね。熊は笹舟を作って流して遊んでおりました。せせらぎ水路に3艘の船を流したのですが、楽しい。なぜか遅れを取った船を応援したり、こんな風に流れていくんだなぁと思いながら、意外なほどに風の影響を受けて逆走したり、ふと時計を見ると1時間近く笹舟で遊んでいた熊でした。まだまだいろんなことをして遊べそうな小野水辺の学校、夏が来るのが楽しみな熊です。